この尊い時間、本当に感謝します。あなたの御名のもとに集まるとき、あなたご自身がそこにいてくださるという尊い約束、いつも変わらない約束、本当に感謝します。私たちがよく求めるとき、あなたはそれに応えてくださることも本当に感謝します。本当にありがとうございます。ハレルヤ。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。ハレルヤ。私たちは今心を合わせてお願いいたします。主イエスよ、どうぞこの時間を聖別し、御霊ご自身が一人一人に、語りかけてくださいますようお願いいたします。あなたが羊飼いであり、私たちはあなたに導いていただく必要があります。この地上では私たちは本当に、羊飼いについていく羊にすぎません。主を感謝します。私たちを霊の、青い草のところに、導いてください。詩編23編にあるように、あなたは我らの良き羊飼いです。そして私たちには乏しいことがありません。あなたは私たちを緑の牧場にさせてくださるからです。ありがとうございます。真理によって我らを自由にしてください。この世では惑わしが多くあり、また悪魔の攻撃もあります。悪魔は惑わしを使い、嘘を使い、またあなたが私たちにくださっている恵みの素晴らしさをかすませようとして、あらゆる策略を講じますけれども、主よ、私たちがこの世にあって自由に、御霊によって自由にされ、そして、あなたの真理の道を走ることができるように、どうぞこの時間を聖別してください。真理の御霊が来るとき、あなた方は全ての真理に導くであろう。ハレルヤ。よろしくお願いします。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。ハレルヤ。感謝します。アーメン。今日はいつもこう主題になるんですけれども、私たちこの地上ではいろいろな、災いがありますよね。この世では悩みがあるとイエス様が弟子たちに言われました。しかし、主は私たちに、心を騒がせる必要はないとも言われました。なぜならイエス様は共にいてくださるって約束してくださっているからですよね。この地上にいる限り、いろいろな悩みが付きまとうんですが、そのたびに私たちは落ち込んでいる必要もないし、かえって、神の許しがあって何かが起こるとき、そこにはたくさんの恵みとともに、たくさんの益がありますよね。主は主を愛する者のために、万事を共に働かせて、益としてくださると約束していますので、私たちがこの世のものの考え方っていうかね、この異教っていうか、そんなのは罰当たりだとか、そういう、この世の闇の勢力を恐れて、そして、惑わされて、しっかりと創造者である神、我が名の主であるイエス・キリストにつながって競争を走ることができるようにフォーカスしていけたらと思いますね。それで最近、私の愛する妻ドルカスが通過しているいろいろなね、身体的な災いとも見えるようなことを通して、私も、たくさんこう、主の御手っていうのをすごく感じさせていただいているし、 本当に、主は見ておられるなっていうかね、そして、すごく平安がありますね、まあ本当にちょっとある面では気の毒にはもちろん思いますけど、ちょっとそばでこう、まあ、心臓の問題があって、それで動けなくなった時とか、まあ、今ちょっと顔がね、半分が、ちょっと、神経が、おそらくウイルスで侵されているんだと思うんですけども、まあ、皆さんのお祈りで、少しずつ回復しているようには見えます。本当にそれで感謝ですけど、まあ、見ていてちょっとかわいそうだなと思いますけれども、でも平安が本人があるみたいだし、そしてその感謝の態度、ますますなんか信仰から信仰に進んでいる姿を見ると、こちらもすごく本当に何が大切なのかっていうのをね、再確認させてもらえる、やっぱりそれは信仰の証っていうかね、病気になっていると信仰の証ができないというわけではなくて、本当にかえって、信仰の立場に立って勝利を宣言している姿っていうのは、もっと見えるものによらないで、見えないところ、神様の約束に立って進んでるんだっていうね、それすごく励まされます。はい。で、まあ初めの時から、まあ、いろいろ長い、期間ですよね、まあ、数ヶ月に及びますけども、時々こう、まあ、なんで即座に癒されてもうそれっきりで終わらないのかというね、そういう、思いにも、まあ、当然肉的には考えさせられますけれども、でもそこにも神様の御手が あるんだということね、自分もすごく、学ばせてもらっています。そして感謝しています。ね、まあ、そういうところ、まあ、ドルカス自身、の口からもこう証ししてもらったら、すごく、聞いてる人も励まされるんじゃないかなと思いますね。どうですか？
はい、感謝します。病気っていうとね、悪いことっていうイメージがあるかと思うんですけど、もちろんそれ悪魔が攻撃している時もありますし、ですけど何なんだろう、この心臓の問題が今脈また正常に戻ってます。本当に感謝します。みんなの祈りとか家族がね、休息させてくれてるので本当によく休めています。お食事もね作ってくれたりして、本当に今休息させているさせてもらってますね。で、それが始まったのは4月でしたよね。不整脈がね始まって、その時からなんですけど、ずっと一つこう本当に主が示してくれていることがあって、それは本当に今この期間何ヶ月、まあ、今度のこのギランバレンっていうのにもなったんだけど、これが完全に癒されるので1ヶ月から3ヶ月ってよくネットとかね調べるといいですけど、その不整脈で始まって、で今度それが癒されるのでっていうその期間っていうのは、 の中にね、自分が木の中にこう投げ入れられている期間であるということ、あ、これお祈りしてて神様が語ってくださったことなんですけど、でその火の中に入れられたことで、それは全てが働いて益になる、主愛する者にとって全てが働いて益となるとありますけれど、本当にそうだなって深く感じています。本当にその火の中に投げ入れられると、その熱いですからね、その日本刀がこう叩かれてこう純度を増していく、でそのことを思われましたね。で信仰っていうのは試されなければ、純度の高い金の信仰にはなっていかないってありますけれども、本当にそうだなって、もし私が一日で癒されてたら、そんなそういう神様が望んでる結果にはならなかったんじゃないかなっていうところもありますね。その寝られて寝られて炉で寝られてって、その聖書の言葉がありますよね。あなたは清められていくっていうね、でこの期間は本当に特別で、すごくすごく感謝していますイエス様に。だから病気ですけど賛美してますね、そして感謝してます。で神様の許しなかったらそれは起こらなかったと思いますし、神様の御心で癒されると思います。その打たれた傷によってあなた方は癒されたのだというその聖句がありますけれど、本当にその信じてますし、癒しに時間がかかるかもしれませんが、それは私の益のため、神様が時間をわざわざ取ってくださっているんだなって思えてならないんですね。その理由は一つに、その私がそのなんて言うんだろう、自分の思いっていうのを本当にそのいつもね、御言葉の方に主がこう連れてってくださっていて、この病を通して私は幸いのことに熱はない、だけど体が少しだるいんで、ちょっと動くと横にならなければならなくなるんですけど、それをですから、フィジカルないつも自分が今までしてたルーティーンっていうか、お洗濯をしたり お掃除をしたりお食事を作ったりっていう、そういうものから本当に外されて、まあベンチに入ったような感じで、でそれらのことは家族の他のものがこう肩代わりしてくれ、本当にありがたいことにね、で私は少しでもこう眠ってない時は祈ったり御言葉読んだりっていうことに本当にフォーカスできてて、思えば非常に忙しい人生だったなって思うんですね。自分の人生12人の子供を思春期の子がどんどんどんどん次から次へと思春期になって大変ですよね。思春期ってちっちゃい時も大変でしたけど、本当にそれプラス宣教の仕事があって、本当に何なんだろう、走りマラソンで言えば、走ってっていうところなのかな。もちろんね、その 今までのところで何度も神様は休憩、病気にしてくださって、休憩、何年も体が弱くなってっていうのがあって、それでここまで走ってこれたと思うんですね。それがなかったらきっと走ってこれなかったと思います。もう本当に力は主からしか来ないのでね。でもその主からの力を受ける方法って、ただイエス様と一つになること以外には力来ないですよね。だから、うん、そしてまた今こういう時があって、あ、また主は私にこうある面本当に休暇をくださってるような感じで、ちょっとなんて言うんだろう、一生懸命やってなくちゃいけない人たちにも申し訳ないと思うんですけど、でも私のこの最後のこの終わりの時に差し掛かっていくこの時期に、私がいつも主の思いで物事を図れるように、私を作り変えてくださっている、そういう訓練の時、火の中を通っている、浄化されている、そして訓練なんだなって、訓練の時なんだなって思うんですね。何か災いがあるから悪いことだとかって、一日で治らないからあなたは信仰が足りないとか、そういうことではなく、私の場合、今こうして時間をかけて神様が私が向き合える、主に向き合えるような環境を、わざわざ私を病気にして、くださっている、私が御言葉をいっぱい読んで、そしてそこから命の霊をですね、いただけるように、そして私の魂が本当に主と一つになれるように、主の特別なプレゼントかなって思ってます。そしていろんな方がね、長期にわたる病とか、精神的な病であれ、肉体的な病であれ、抱えている方々おられると思うんですね。だけどそれはどうして自分はすぐに癒されないんだろうっていう、それは多分神様は本当に神様のもとに一人一人が行って、そしてそこからたくさんの益を天のその御座からですね、ね、その流れ出てくるその命の水によって、そのたくさんの益を受けることができるように、そのようになっているのかなって思いますね。だからそれがどんなに長いトンネルのように思えても、数日前だったか、私がお祈りしてた時、イエス様が、私は今トンネルの中にいて、そしてそのトンネル、夜明けの直前が一番暗いって言われましたね。ちょっとがっかりしてたんですけどね、その時静脈もまた出てたしね、ああもう自分は何て言うんだろう、体調悪かったしね。だけれども夜明けの直前が一番暗いと言われましたね。でも夜明けは必ず来る、トンネルの向こうには必ず勝利が待ってるわけですよね。でそれを主は思い起こさせてくれて、ああ 多分今感じてるこの暗闇っていうか、暗い、辛い、苦しいっていうのは、あ、夜明けの直前だからだ。もう少し、もう少し信仰を持って、希望を持って諦めないで、もう一日賛美して、イエス様を、イエス様がしてくださっていることに感謝して賛美してよって思って、賛美してましたね。そうしたら、次の日ずっと思って良くなって、うん。で、脈もまた戻って。本当に主は耐えられないような試練に合わせることがないばかりか、試練と同時に逃れる道も備えてくださるという、ああ、本当にそうだなってすごく思いましたね。皆さんも限界点ってあると思うんですけど、あ、もうこれ以上耐えられないっていうね。その時に、この言葉、私もそうなんですけど、希望は失望に終わることはないっていうね。これ、主を信じてたらいつか絶対癒されるっていう、そういう、信仰？うん。だって、それは、ただ自分が信じたいから信じてるんじゃなくて、神の言葉によって、約束されていることですよね。イエス様は、言われましたね。私は、決してあなたを離れず、あなたを捨てない。で、私は、あなたを、癒した。あなた方の癒しのため、この肉は傷つけられたのだ。イザヤの言葉、ですね。主は傷つけられたことで私たちが癒されるため。だからもうそれはもう終わっている。もうしてくださったこと。ただ、それを受け取る。時まで私たちは賛美して感謝して主がしてくださったその癒しのために特別にしてくださった十字架で彼が受けてくれたその傷を持って私たちはその父親でね癒されたんだ、罪許された、そして体の癒しももらった。もうこれに立つ、これを信じる、これを主に感謝して、主を称える、宣言する、そうして賛美する、イエス様ありがとうございますって言ってること、言い続けることかなって、信仰がなくては神に喜ばれることはできないって主は言ってますけど、本当に、それは主がしてくださったことへの、本当に感謝と賛美で、それを示すことができるんじゃないかなって思います。で、今、まだ、今日も病院行ってきたんですけど、経過見ていただいて、多少、本当に多少ちょっとだけ改善があったかななんて、顔がねとにかく時間かかるみたいなんですよね、このウイルスが、だけど感謝します。絶対主は癒してくださるから、今日完全に癒されることとかではなく、この期間を本当に感謝して、御言葉をいっぱい学んで、成長できたらな、って、本当に思ってます。そして、一人の人が病気になることによって、私だけがレッスンを学ぶのではなく、周りにいる、家族たちもみんな影響を受けていますし、彼らもまた、愛のレッスンを学んでいるわけで、なんですよね。で、それもすごく見て取れて、 それも私の祈りの答えだったなってすごく、ああイエス様ってすごいな、こういうふうに祈りに対して答えてくださるんだな、子どもたちが成長できるようにあの物事をなしてくださる、うん、で毎年、まあ、彼らも働いているんで忙しいんですけど、だから私梅雨時に一回家中本当にお掃除しないとカビが生えたりするんで大変、あの大変な思いしながらって言って、私お掃除大好きなんですけどね、ただ肉体的にはあのちょっと多分ハードだったかもしれないですね、私の体にとって。で、あ、今年もまた梅雨の時期が来るとそれでどうしようどうしようとか、それあの不整脈の場合のことですけどね。でもあの今回は私がほらこんなになっちゃったからそのもうオビアスですよね、本当にこのあママは休憩しないといけないそれで彼らが全部家中の掃除、あの窓拭き、キッチンの大掃除、そして床拭き、あのカーテンを洗ったり、いろいろありますでしょ、大きな、あの なんて言うんでしょう、あの梅雨時をね、あのカビを取ったりね、壁を洗ったり、そういうのをね、あの彼らが全部やってくれたんですね。私はそれを見てね、本当に、ああ主が働いておられる、主は彼らを成長させてくださってる、本当にそれを見せていただいてすごく感謝しました。あのもっともっときっと益があると、あの数えていったらね、あのそのローマ8章28節になるんですけど、うん、その一つね、あの何か自分にすごいあの災いのようなことが起こったら、その100倍いいことが待ってるよって、うん、それに目を留めて、それを楽しみにね、じゃあどんないいことが待ってるんだろうって、あのそういうふうにね考える、ように、あの今しています。そして今もうすでにあの変化が、起こっていて、私はどんなに恵まれてるんだろう、この病を送っていただいてなんて恵まれてるんだろうって思いました。はい、はい、そのくらいです、
う
ん、はい、
どうもありがとう、はい、そして、私も、彼女のね、あのそういう試練というか、あそれを通して、たくさん学ばせてもらったというか気づかせていただいた、
うん、
やっぱりあのそのすぐ近くでこう支えてくださってくれているこう、まあ、神様が送ってくれた助けで伴侶っていうね、その存在っていうのはなかなかこう慣れてしまうと、助けてもらって当たり前みたいなね、すごいあのそういうところあって、そして本当に、感謝が足りなくなっていたなって思うんですね。でこれでもう卒業するかもしれないとか、あのそういうふうなことをこう考えると、あの自分の態度っていうかね、あの、改めなければならないものとか、あのいろいろ気づかされて、本当に、自分にとっても悔い改めの時っていうかね、で神様が送られるこの、あの病、まあ、手を置いてあの祈る時、確かにあのすごく良くなる時を何度もね経験させていただいて、だからいつも今手を置いて祈ってって言われて祈りますけども、それはそうなんだけども、でももうそれで全部終わらせてくださらないの、それはあの継続してまだ学ぶことっていうのが たくさんあるんですよね。
そうですね。
それを逃したら本当になんか
もったいない、
もったいないね。あの、今私は恵みに預からせてもらっているんだなと、うん、あの本当に感謝しています、うん、まあ、あの本当に、その弱さと病を負っている人、うん、のおかげでなんで、そういう、ね、それをありがたく持っているって言ったらちょっと本当にあの、語弊が生じるかもしれないんですけれども、うん、でも神様が働かれるそういう素晴らしいあのことっていうのは、必ずしもなんか私たちが合理的に思っているものとはちょっとそれを超えたものっていうかね、あの、うん、神様の知恵とご計画ってすごいなって思いますね。で、私たちだったら多分選択しない、私たちだったらそういう計画に入っていかない、
うん、
でも神様はそれをされて、あのおそらく私たちにじゃあ自分が清められ成長する方法を自分で選びなさいって言ったら決して選ばないでしょ。
選ばなかったと
思う。あのそれはもう神様の主権でね、うんうん、で私たちを愛してくださって、
うん、
そして共に働かせて、全てのものを共に働かせて生きとしてくださる神様の知恵に任せていくのが最善なんだなと思いますね。
うん、
で、主が一人一人の人生を通して、うん、本当にあの、恵みの器として一人一人を使っておられるんだなと本当に改めて感謝しています。
感謝します。
まあ、終わりの時に向けて、うん、またある人は早く卒業するかもしれない、
うん、
主のもとに、でも主はいずれにしろ私たちを備えてくださっていますよね、
うん、
で第2コリント4章16節ですけど、はい、だから私たちは落胆しない、
うん、
たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく、
うん、
エーメン、
うん、
そして第2コリント5章7節、
うん、
私たちは見えるものによらないで信仰によって歩いているのである、
うんうん、
あと第一ペテロ1章6節から8節、今しばらくの間はさまざまな試練で悩まねばならないかもしれないが、
うん、
あなた方は大いに喜んでいる。こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されても朽ちる負荷はない、金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、
うん、
イエス・キリストの現れる時、賛美と栄光と誉れとに変わるであろう。これ第一ペテロ1章6節から8節、
うん、
はい、
失礼します、
ね、そしてこういう試練の時にね、皆さんにお祈りしていただいて、たくさん励ましの、お言葉いただいて本当に感謝しています。本当にありがとうございます。
本当に皆さんの、
うん、
愛のこもった祈りや、
うん、
連絡してきてくださったり本当にありがとうございます。本当にその一つ一つにね、本当に私はすごく感謝してますし、皆さんのためにもお祈りさせていただいています。はい、感謝します、はい。